それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日はローマ人への手紙16章17節から18節になります。聖書では324ページになります。ローマ人への手紙16章17節から18節お読みいたします。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは、私たちの主キリストにではなく、自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って、純朴な人たちの心を騙しています。この箇所から、警戒しなさいと題して清川先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。11月になったわけですけれども、それでも結構真夏日だとかいろいろ言われたりして、暑い日が暑いかと思えば、本当に朝日は本当に寒くなってまいりますので、それぞれの健康のことも覚えてですね、また祈ってもまいりたいと思います。今日もローマ人の手紙のところを開いていただきました。16章の17節からですけれども、この警戒すべきことが語られております。いろいろなこのブランド品についてはいつも偽物がつきまとっています。同じように信仰においても偽物がつきまとっている、そんなことがやはりあります。初代の教会からいつもですね、そういった異端の教えとの戦いがありました。もちろん戦うといってもですね、異端の教えをする者たちを滅ぼすということではなく、クリスチャンたちがそれらの異端の教えに惑わされないようにということであるわけです。まあ、これまでも JA というですね、日本福音同盟という団体があります。福音的ないろんな教会の、あるいは教団、教派の、そういったところからの集まりでもあり、さまざまな働きをしております。日本伝道会議などもそうですが、その日本福音同盟からもですね、さまざまにこのような異端が今入ってきていますので、気をつけてください。まあ、そんなですね、連絡がされず入ったりしてきます。特に牧師たちをですね、捉えようとして活動していますよというので、気をつけてくださいという、そんなメッセージが入ったりしています。今日のところではそのようなこの間違った教えに対してのあり方が語られております。まず一つは、間違った教えをする者たちのことが語られております。聖書はこのところで、兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは、私たちの主キリストではなく、自分の欲望に仕えているのです。とあります。まあ、そのような人々の姿がいくつか語られております。一つは、彼らは、この、教えに、背くものであると言われています。教えに背く、その意味するところは明らかであるわけです。それはイエス・キリストが語られ、そしてキリストの弟子たちがそれを記し語り、また教えた、その教えに背いているということでした。すなわち反する教え、間違った教えであるわけです。今日でもエホバの証人はじめ、さまざまな異端があり、家庭を訪問したり、あるいは自分たちの教えを広め、人を誤りに導こうとする、そんな働きがあります。まあ、そのような教えが正しいのかどうかの判断の一つは、その教えは聖書のどこにありますかと問うことであるとも言われます。異端の人々は自分たちの教えを裏付けるために、聖書から離れて自分たちの教えに都合の良いものを作り、それを聖書と同じように権威あるものとして用いたりもします。 確かにエホバの証人なども彼ら独自の新世界聖書を用いたり、あるいは聖書だけではなく他の冊子も用いています。そしてイエス・キリストは、神ではなくエホバの神によって作られた存在であるとか、あるいは輸血を否定したいとか、そんなこともあります。あるいはモルモン教などもですね、モルモン教典を用いたりもします。その意味からもこの66巻からなるこの聖書を否定したり、あるいは聖書以外のものを聖書と同じように権威あるものとして加えて用いるなら、それは彼らの異端の印とも言えるわけです。それらはキリストの教えに背くものであるとあります。だから惑わされないようにということになるわけです。その意味でいつも聖書66巻に照らして、その聖書の教えに背いていないかと問いかけることでもあり、また私たちが教えられてきたその教えに背いていないかと問うことでもあり、また吟味しなければならないかと思います。彼らはその教えに背くものである。でさらには彼らは分裂をもたらすものと呼ばれています。教会に異端が入り込むと、その異端の教えに従う人々が起こります。そしてその人々がやがて一つのグループを作り、そして大きな力を持ったり、そしてその人々はやがてその誤りはどんどん広げることで、誤りが広がり力を持ち、時には教会に分裂をもたらすこともあります。はじめはわずかな人々と見えるわけですけれども、でもそれは麦畑の中の毒麦のようにして同じように育っていきます。そしてやがて大きな力となり群れを引き裂く、そんなことが起こってまいります。そのようにして分裂し破壊され乗っ取られた教会等もこれまでもこうありました。そのような分裂をもたらす人々はいわゆる異端の人だけではないということもあります。人間的なこの自分の思惑や、あるいは不満や怒りや、そういったもので教会を分裂させる人々もいます。いずれもそのようにして分裂をもたらす人々が昔もそして今もあった。間違った教えに背く教えを持って分裂させる者たちがいたということでした。そして彼らはさらにはつまずきをもたらす者と呼ばれています。彼らはその聖書に背く教えを広め、その教えに導くわけですから、当然人々を正しい信仰から外させる、つまずかせることが起こってまいります。はじめはその心地よい言葉に乗せられて、やがて深みにはまり信仰に疑問を抱かせ、正しい信仰から離れさせてしまうということが起こります。イエス・キリストが言われたのは、つまずきを与えるこの世は災いです。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いですと語っています。そのように間違った教えで人々をつまずかせるようなものは神様から厳しく裁かれるというのがあります。でさらに彼らは自分の欲望に仕えているものとここで呼ばれています。間違った教えを広める者たちがいろいろと語っていても、それは自分の欲に仕えているものであるとここで言われるわけです。自分の中にあるさまざまな欲望ということでした。自分を神のように高くしたいとか、あるいは人々から称賛されたいとか、そんな欲もあります。聖書では多くの人がキリストの十字架を敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光とし、地上のことだけを考える者たちですとあります。彼らは欲望を神とする。以前の訳では彼らの神は欲望ですという訳されたりもしています。この人々にとっては自分の欲を満たすことが 大事であり、それを何よりも求めているというわけです。それは自分の欲を神として、そしてそこに仕えているものであるとまで言われます。このようなことは他人事でありませんで、私たちも自分の欲を神とし、自分の欲を満たすことをひたすら求めていくというところがあります。聖書は、世と世の欲は滅び去りますとあります。確かに様々な欲に支配され、それを求め、それを手に入れたとしても、やがて世を去る時が訪れます。その時には手にしたものすべてを手放していかなければならないわけで、富もまた誉れもそうであるわけですね。そして最後にはそのようなものは滅びると言われています。そのようなものをひたすら求める、求め続けることは愚かでもあるとあります。欲に惹かれて間違った教えに取りつかれないようにということでもあります。そしてさらに彼らはここで騙す者と呼ばれています。その騙す手口は巧みであるわけですが、特に彼らは言葉においてうまく騙すというわけです。ここで彼らの語る言葉のことが表現されていますが、滑らかな言葉とあります。その騙す者たちの語り方は非常にですね、言葉が滑らかである。人の心にうまく入り込む。確かに話術にも優れていて、そしてですね、口端を手端をとも言われますけれども、語ることにおいて優れていて、本当にうまく人を騙す。それこそ詐欺師と言われるようなものでもあるわけです。口がうまいということ。もちろんあまりにも言葉が滑らかだと、かえって疑うということもあるかと思いますけれども、またもちろん言葉が滑らかということで全て悪である、騙すものであるということではありませんけれども、本当に騙そうとする彼らの誤り、導くことする彼らの口、言葉は滑らかであったとあります。またさらにはここで、彼らはへつらいの言葉を持ってと言います。へつらう。語ることにおいても相手の人の喜ぶこと、あるいは喜ぶような言葉で相手にへつらい、相手を気持ちよい気分にさせる。騙すということがあります。まあ気持ちの良いことを語られて、悪い気はしないから、まあその効果は大きいわけです。そこにつけ入って、自分の欲を満たすために、相手の喜ぶことを語り、へつらうということでした。聖書では、彼らは自分の欲望のままに生きています。その口は大げさなことを語り、利益のために人にへつらいますとあります。まあそういう面では、へつらいの言葉をかけられたとしても、真に受けたりせず、惑わされないようにということでもあるかと思いますが、滑らかな言葉、へつらいの言葉、それをもって落とし入れようとするものであるというわけです。そのような間違った教えをする者たちが入り込む。じゃあそれに対してどうなのかということで、次には、聖書の勧めの言葉があります。パウロからの勧めの言葉ですが、聖書はこう言います。17節からで、あなた方の学んだ教えに背いて分裂と裁きをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさいとあります。ここではそのような間違った教えや、あるいは異端の教えや、そういった者たちが溢れているからこそ、クリスチャンに対して二つのことが勧められています。その一つは、警戒しなさいということでした。間違った教えをする者たちに対しては、まず警戒することと言います。他の箇所でもこんな言葉がありますが、あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。警戒しなさいとあります。警戒するという言葉ですが、危険に対してあらかじめ用意をし、用心することと、それこそ辞書などでもあります。危険に対してあらかじめ注意し、用心すること。人の良さということももちろん大切でもあります。特にクリスチャンは時として本当に 人がいいと言われたりもします。相手を疑うことをしないこともあります。そこには疑うことは悪いことと感じたりすることもあるからかもしれません。ただ相手を信じるというわけです。ですがそれで良いというわけでももちろんないわけですが、騙されやすいのがクリスチャンだと言われてはまあ困るわけですね。もちろん騙すよりは騙される方が良いという方もおられるわけですが、でもそのことがそこからさらに大きな過ちを広めることにもなり得るわけですから、やはり警戒すべきところではあるわけです。不用心であって良いということでもないわけですね。教会を見ても様々な異端の教え、あるいは間違った教えが広がり、多くの人々がクリスチャンが惑わされ、教会が混乱に陥り、教会を分裂させたりということも事実あります。まあ今日は祭が横行していますけれども、一般の人々を騙すような祭がはびこっています。まあそこで様々な方法で詐欺に対して警戒するようにといろいろアピールされています。テレビなどでもこの様々な詐欺の手口が語られ、紹介されて、具体的に警戒するようにと勧められています。このことは信仰においても言えることであると思います。間違った教えや異端の教えに対しての警戒です。決してクリスチャンだから無防備であって良いというものでもないわけですね。特に牧師たちは気をつけなければならない面があります。牧師たちを間違った教えの集まりに誘う案内がよく届きます。まず牧師たちをですね、標的にする。そして牧師たちを自分たちの方に引き入れる。そしてその教会を自分たちの方にということで、本当それは牧師をまずあれすることが効果的でもあるようですね。ですからそういう面では、まあ、これまでの様々な教会の姿を見てもそうですが、牧師たちがまず惑わされ、そして教会が混乱するということもありました。まあ、そういう面では、先ほどの JA のように、それぞれの牧師たちに、異端の、こういう異端がどこそこか入っていますということで、警戒が促されているわけですが、まあ、それは大切なことでもあるわけですね。まあ、警戒しなさいということでした。そして次には、遠ざかりなさいとあります。遠ざかる。間違った教えや異端の方から遠ざかる。でも何だかそれは消極的と感じるかもしれません。でもこの遠ざかるというのはとても大切なところでもあるわけです。それこそ君子危うきに近寄らずとも言いますけれども、危ないところ、危険には近寄らないことでもあるわけです。そして、いや自分は大丈夫などとですね、まあうぬぼれないことでもあるわけです。詐欺についても自分は決して騙されないと豪語していて、騙されるということがしばしばあります。そのような自信のある人が時には危ないとも言われたりもします。まあ確かに人は決して強いものでもないし、まあ確かに弱いものでもあるわけですから、そのことをですね、自覚しなければならないかと思います。人は欲に惹かれて判断を誤るとありますけれども、聖書でも人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれて誘われるからですとあります。人が誘惑に遭うのは自分の欲に惹かれるから、誘われるからとあります。金銭に絡む詐欺などにもやはり欲に惹かれてということもあります。でも間違った教え異端のことで欲に惹かれるなんてことはないじゃないか、お金はないじゃないか。とありますね。でも金銭だけではなく名誉欲や支配欲やさまざまな欲が私たちにありますから、そんなさまざまな欲に訴えかけて誘うものでもあるわけです。ですから自分では強いと思っていても間違いに陥るその危険があることから、そこから遠ざかるということも有効な大切な方法でもあるわけです。時にはですね、自分は騙されないし、その自信もあると言ってですね、間違った教えのところに 果敢に立ち向かう人も時にはいます。確かに十分な学びをして備えをしてであれば良いわけですが、それがただの根拠のない自信だけでそこに向かっていくと、それこそミイラ取りがミイラになってしまうということになってしまうわけです。聖書はこのようにですね、初代の教会からそしてまだ今日に至るまでさまざまな教えに背くで分裂やあるいはつまずきをもたらす間違った教えをする者たちが多く入り込む。だからこそそのような人々を警戒し、安全のためには本当に遠ざかるようにということも勧められています。おそらく私たち周りにも本当にこの世のさまざまな詐欺がありますけど、同じように信仰においても正しい信仰から離れさせようとする過ちがあるわけですから、十分に備えをして心していきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、初代の教会からも間違った教えをする者たちがいることを思いますし、またそれによって教会を本当に分裂させたり教会を破壊されするそんな働きもあったと思います。それはまた今もそうであるかと思いますけれども、神様どうぞ私たちがそれぞれによく気をつけ警戒し、また遠ざかり、本当に正しい信仰にこれからも立つことのできますよう、どうぞ導いてください。兄弟姉妹お一人お一人の上にも、それぞれ周りにも、それぞれ様々に間違った教えをする者たちが入り込むかと思いますけれども、あなたが守り、支えてくださいますようにお願いをいたします。今日からのこの週もありがとうございます。どうぞお一人お一人の上に、あなたに高な祝福がありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。